私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。特に25節が今日の中心でありますが、私はよみがえりであり命であると。皆さん、これは私たちがヨハネの福音書で学んできたことであります。エゴエイミ、私は何々である。私は命のパンである。私は良き羊飼いである。今日は私はよみがえりであり命である。これは人間では言えない言葉であります。神様しか語らない言葉であります。これはイエス様が神であることの自己啓示であります。自己宣言の言葉です。そして今日は、私はじゃなくて、実は私がと読むべきです。私がよみがえりそのものであり、私が命そのものなんだ、こうおっしゃってる。そして私を信じる、このよみがえりの命そのもの、よみがえりそのもののお方につながっていく、信仰によって結びついていくものは、必ずこの復活の命を私たちはいただいた。すでにこの命をいただき、また終わりの日に復活することができる。この約束をいただいている。イエス様を信じる者は即その場において、この復活の命、永遠の命、天国の命が与えられていると。聖霊によって私のうちにこの命が与えられている。このことを私たちはしっかりと受け止めたいと思いますね。ここに立ちたいと思うんですね。信じる者には永遠の命があるんですね。これが福音なんです。決して奪い取られることがない、命が与えられているんです。私たちはこの命をしっかりと守っていくんです。そしてやがて主の復活の時に、この命ゆえに私たちは主の復活に預かるんです。第6回日本伝道会議がこの27日、30日、神戸のポートピアランドで開かれました。全国から、海外からも来ていらっしゃいましたが、2000人の牧師、宣教師が集まりました。4日間、講演、会議、シンポジウム、そしてコイノニア、話されました。講師はイギリスから来られた有名な神学者クリストファー・ライトという、ジョン・ストットという方の、もうこの方は亡くなられましたけどもね、世界伝道会議を導いた方でありますが、このジョン・ストットの後継者で、オランダの先にありましたアムステルダムの世界伝道会議のリーダーでありますね。日本の招致委員会がこの方にこのお招きをします。この方を的にしてこの方に来ていただきたいということで、お招きをして講演をしていただきました。ライト先生はこの招きを受けて1年ほどあったんでしょうかね、日本について祈り、日本のデータを、日本の小さな教会、一発を満たないこの日本の教会、どのようなメッセージを語るべきかということを随分祈られたみたいですね。そして特にエレミアの預言から、神の民イスラエルが神の民でありながら不信仰を起こし、そして国が破れ、みんなバビロンに捕囚になって、バビロンの奴隷化になっている、そのところに与えられたエレミアの預言を語り、もう神様は我らを見捨てられたというような状況の中にも、そうじゃないんだ、神はその国が破れ奴隷となった、どこに神様がいらっしゃる、そのような状況の中に打ち捨てられたような、もうこれでイスラエルは滅びるんだというような状況の中で、そのような小さな奴隷化された民の中に神の豊かな臨在を与えて、そして70年の時が満ちるが、必ずもう一度追加して神の大いなるご計画を与えた。神様にはご計画がある。たとえどんな集中を受け、どんな状況の中にあったとしても、神には必ずご計画があるんだ。決して 神の愛される群れ、民を見せられることはないんだ。どんな中からも回復してくださる。それがエゼキエルがその星の民の中で見た幻、あの枯れ骨の谷の幻ですね。この枯れ骨が生きるか、神様が問われます。聖霊が望むときに彼は生き返った花田大いなる群衆になったという、あれはバビロン捕囚中のイスラエルの民の姿、枯れ骨まで。エレミアは言います。あなた方の将来は私が知っている。あなた方に災いを与えるものじゃないんだ。あなた方に将来を与え、希望を与え、平安を与える私の計画なんだ。まさにあの状況の中でそれが語られている。どんな中からも神様は決して見捨てられない。どんな状況の中に民が陥ったとしても、たとえそれが彼らの不信仰の結末だったとしても、裁きを受けていたとしても、その民の中から必ず神様は新しい復興のご計画を持っていらっしゃる。そして歴史の中でそれを着々と成し遂げられる方なんですね。私たちは聖書の歴史でそれを見ます。すごいことだなと思います。まあそういうところを解き起こしながら、神様は日本に計画を持っていらっしゃる。たとえ少数であったとしても、たとえ日本の教会がどんな今状況だったとしても、神様にはこの日本のために特別なご計画があるんだと、まあ、そういうメッセージを知ってくださって、まあ、すごく励まされましたね。日本というよりも私たちの舞鶴福音教会の現状の中において、たとえどうであったとしても、現状が神様はこの民を愛して、この群れを愛してご計画を持っていらっしゃる。ただしそのご計画に信頼する者は本当に悔い改めて神の名を呼び求めていくことですね。そしてその祈りを通して神様はそのご計画を実現してくださるんだということが、あのエレミアの29章の後に出てくるんですね。私はあなたに会うと、あなた方の祈りを私は聞くと、私に呼び求めよ、そうするなら私はあなたと会うと、あのお言葉の、まあ、後にそれが出てくるんですね。励まされましたね。かつてアブラハムに与えられた祝福というものが、今日イエス・キリストにて全ての人に及んでいく、その働きを全世界の教会、日本の教会が、私の教会が、私のクリスチャンが担っているんだということですね。一つは御言葉を述べ伝え、この救いを人々に明かしし、そしてもう一つはそれと一体のように神様の愛に反逆し、罪に満ちたこの世界を愛し包み、犠牲を払って仕えていく。特にこの点においても、文化会の中では私の置かれた地において教会がこの地域にどういう働きをしているか、ディアコニアという言葉の奉仕をしているか、使えているか。教会が教会だけ集まって礼拝して感謝だというだけでは、それは神様のイエス様の使命を果たしていないです。この置かれた地において、地の塩、世の光となってどういう愛の技をしているかと、祈っているかということを、ね、問われる。イエス様の働きというのは福音宣教だけじゃなくて、神の技をなさいました。だけどいつでも貧しい人や弱っている人や苦しんでいる人たち、イエス様はいつもその人たちの立場に立ち、その人たちのために足を運ばれ、その人たちを本当に憐れまで御業をなさったんですね。教会は福音宣教とともにこの世に対する奉仕の働きを一緒に担っているんだということが特に強調なさいました。私たちはこの世界を愛し、この地域の人たち、周りの人たちを愛して、キリストの愛をそこに表し、犠牲を払って喜んで仕えていく。そこにいる貧しい人たち、福祉の問題、貧困の問題、格差の問題、環境の問題、政治の問題、あらゆる正義、不正義に対してクリスチャンとして戦っていくというね、そういうことが強調されました。 この世界に私たちは精一杯のキリストにある愛と誠実さを示し、謙遜なしもべとして使い技をしていくんだということが強調なさいました。日本の教会、クリスチャンの方々は、そのために犠牲を払う覚悟がありますか？自分たちが救われて、教会家族が集まって、喜んでいるだけではイエス様の技を担うことはできません。本当に犠牲を払って、この困難なこの世に対して挑戦していく。イエス様の御心を成し遂げていくというね。その技を担うべきだと勧めてくださったんですね。私たちは、私の団体は福音宣教には熱心でした。だけどもこのような奉仕ということについては福音派、社会派と切り分けてしまって別々にしているところがあるんですね。これは大きな間違いだったんです。福音を生きるということにおいて、私たちはこの社会、この世に対して、罪の世に対して、悪に対して、私たちは挑戦していく、愛を持って仕えていく。できるところにおいて私たちはこの世の人たちに関心を払っていくという、何らかの使える技をしていくという。だから皆さん、私たちは世界に向かって、この世に向けてもそうですが、国際規模の働きを持ち込んだと。これは大切なこと。